聖書を読みます。はじめに旧約聖書創世記15章4節から6節、新共同訳聖書19ページ上の段です。創世記15章4節、見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら、数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。もう一箇所、新約聖書ヨハネによる福音書4章46節から54節、新共同訳新約聖書171ページでございます。ヨハネによる福音書4章46節、イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さてカファルナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行きカファルナウムまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい。あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは、昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印である。それでは祈ります。この世界を作り、私たちを生かし、この世界をすべたもう天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たち敬愛する兄弟姉妹とともに、この私たちが愛する代々木上原教会の礼拝堂にてあなたを賛美礼拝することが許されましたことを心から感謝いたします。神様、あなたは私たちの今のことをすべてご存知です。私たちはあなたから示された光を求め、信じ、 歩んでおりますが、私たちは今、私たちを牧会してくださる牧者がいないというとても困難な状況にあります。私たちは私たちの困難な状況ばかりをいつも考えておりますが、その前に神様、もう一度この世界で起こっていることを考え祈らせてください。世界中で戦争が終わりません。戦う兵士たちが意味もなく命を落とし、その一方で最初に犠牲になるのが弱い老人や女性や子供であったりします。私たちはそのことを知っていながら、本当にイエス・キリストによる平和を求めているでしょうか。私たちの国には戦争がない、だから私たちは平和であるという思いがどこかにないでしょうか。しかし今こうしている最中にも、私たちの近くで言われのない虐待や言われのない圧力によって暗闇の中に苦しみ悩んでいる人たちがいることを私たちは知っています。神様、特にその今救いを求めている幼い命や魂をあなたが救ってくださるように心から祈ります。私たちは世の中の多くの矛盾や困難を知りつつ、今週の歩みをこの礼拝堂から始めようとしております。今週は特にあなたは関田博夫牧師を使わせてくださいました。どうぞ神様、関田牧師より語られる御言葉を私たちの魂の糧として、この一週間の歩みを始めていくことができますようにお守りください。私たちはあなたを信じ、心から御言葉を待っています。どうぞ心を一つにして、この礼拝を守ることができますように。この教会が立っている地域の人たちのためにも祈ります。どうぞこの教会がこの地域にあること、その働きをあなたが強めてください。私たちの仲間で今日、この礼拝に集えない人たちのために祈ります。どうぞその場その場にあって、あなたが大きな帰り道と恩寵を賜りますように祈ります。特に旅にある者、特に病の床にある兄弟姉妹をあなたがお守りください。この国に起立しているよその国の方々のために祈ります。特に安い賃金で働き苦しんでいる方々、その中でまた病気になっている方々、どうぞあなたがお一人お一人を顧みてください。また私たちがその方々のためになすべきことがあれば、どうぞあなたがお示しください。言い尽くしえません感謝と願い、この会堂に集う兄弟姉妹の祈りと合わせ、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは信仰の追認識という題で関田博夫牧師の説教を伺います。
皆様おはようございます。この度は、お導きによりまして、代々木上原教会の、礼拝に参加することができまして、兄弟姉妹とともに、礼拝を守ることができますことを本当に、光栄と存じ感謝いたしております。のけから個人的なことを申して恐縮でございますが、私は代々木上原教会とは学生時代に深い関わりを持たせていただきました。当時は赤岩栄先生でございました。で、信仰上の問題を抱えておりました迷い続ける新学生がですね、赤岩先生の書かれました書物、私はイエスを裏切らないとか、永遠の探求とか、そういう書物に本当に刺激されまして、何度かこの教会に伺ったことがございます。最初に伺った時に、玄関で、迎えてくださったのは禅の関之助先生、今川崎で100歳近いお年を迎えていらっしゃいますが、お元気でございます。最初の礼拝で私の右に座っておられたのが、今思いますと椎名林蔵さんでございました。万学楼という箱根の、旅館での収容会に3回も参加いたしました。で、赤川先生の指の愛読者でもございましたし、椎名林蔵さんとも車座になって談合したことが何度かございます。懐かしい思いでございます。まあ、そういう教会に招かれましたことは誠に嬉しいことでございますが、それとお祈りもございましたように、今羊飼いがいらっしゃらない、で、それは大変悲しい、寂しい、辛いことでございますけれども、ある意味で申しますならば、そういう時にこそ誠の羊飼いであるイエス・キリストをしっかり仰ぎ見る時に導かれているのではないか、教会とは何であるか、牧師とは何であるかということをしみじみと学ぶ、ある意味では信徒の信仰の成長の時でもなかろうか、そんなふうにも思います。良き羊飼いが与えられることを心からお祈り申し上げますが、どうぞこの期間をそのような意味で決して、無に過ごすことなく、むしろ誠の羊飼いを仰ぎ見る実り多き時として、この時を過ごしていただくことを心からお願いいたします。で、今日のお説教に入るわけでございますが、この信仰の追認識とかって難しい題をつけてしまいまして、今日初めてこの教会においでになった方、あるいは今道を求めていらっしゃる方にとりましては、つまずきになるような申し訳ない、七面倒くさい題をつけてしまいまして、申し訳ございません。簡単に申しますとですね、信仰の真理ってものは後から分かってくるよってことなんです。信仰の奥義というものは後から分かってくるもんだよということでございますので、その点を今日お話申し上げたいと思います。で、聖書の物語に即してお話いたしますので、どうぞもう一度ヨハネ福音書4章お開きいただきたいと思います。で、イエス様が、バプテスマのヨハネとの集団から決別いたしまして、ガリラヤに移ってこられた。それはおそらくバプテスマのヨハネの運動の方向性とイエス様の方向性が違ったことだろうということで、ヨハネから別れられて、 ガリレアにおいでになった。で、このカナというところは、聖書にもございますように、ヨハネ福音書2章において、水をブドウ酒に変えるというイエス様の奇跡をが行われたところでございます。でこのカファルナウムにですね、近くのカファルナウムに王の役人がいて、おそらくイエス様の奇跡の力を伝え聞いたんでございましょう。ガリラにおいでになるということで、カファルナウムからやってまいりまして、ぜひとも自分の息子の病気を癒してもらいたい、そのためにカファルナウムまで来ていただけませんかということなんですね。で、初めて会う先生に自分のいるところまでおいでいただきたいっていう、まあちょっと厚かましいお願いでもございましょうが、父親としてはですね、切なる抑えがたい思いでイエス様と来たらと思うんですね。その男に対してイエス様はかなり厳しい言葉を述べられます。で、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じない。これ多くの場合イエス様が今まで経験されたことだろうと思います。多くの人々はもしイエスが天からのメシアであるならば奇跡を行ってみろ、不思議なことをやってみろ、それができたならば信じてやるぞというような態度に何度も何度もイエス様はお会いになっておいでになる。で、この王の役人もまたおそらくそのような態度の一人であろうというわけで、厳しいお言葉ですが、あなた方は印や不思議の技を見なければ決して信じない。見たなら信じます。不思議なことをやってくれたから、それを見たから信じますという、この見たから信ずるという信仰、これについてイエス様が批判されるわけですね。で、ずっと後の方でトマスという人間に、見ないで信じる者は幸いだという言葉を復活のイエスがおっしゃっているところがございますが、本当のところ証拠をつかんだ、確かなものがある、客観的にすごいことをやったならば信じてやろうという、こういう信仰はおよそこの信仰ということを問題にする場合にしばしば抱く思いであろうかと思います。私も川崎の下町で開拓伝道をいたしましたけれども、ある新興宗教の方がですね、一生懸命、この自分たちの宗教の宣伝をするわけですね。その言い方が振るってますね。まあ3ヶ月やってみてごらんない、ご利益がなければやめりゃいいんだから、という言い方でもってですね、どんどんどんどん入会を進めておりましたですね。まあ3ヶ月やってみなさい、ご利益がなければやめりゃいいんだというのが、まあ、日本社会の大方の信仰を問題にする方々の意識なのかもしれません。で、そういう中にあって、見ないで信じるってことはどうしたらできるんだろうか、証拠も何もなく信ずるってことはどうしたらできるだろうかということでございます。先ほどアブラハムの言葉を読んでいただきましたけれども、星の数のようにお前の子孫は増え広がるだろう、 神様おっしゃった。何の保証もないわけです。だけどもアブラハムは自分をハランから導き出して、そしてカナンにまで導かれた神様のお導きを知っておりますから、信じます。結果は見ない、結果が起こるかどうかわからない。実際のところ星の数のように子孫が増えると言われたって、妻のサラはどんどん年取っていくし、自分も衰えていくし、子供が与えられない。仕方なしにイシマエルっていう、そのように子供を作らせて子孫をなんとか守ろうという、そういう不信仰なアブラハムにもなったわけです。でもともかく神様の証拠も何もない神様のお約束をですね、信じたと。それを神様はアブラハムの義と認められたと書いてございました。で、この場合、この王の役人はですね、どうしたら見ないで信ずる信仰に転ずることができたのか。その次にエス様は、切なる思いでエス様に迫ってくる、主よ、子供が死なないうちにおいでください。切なる父親の思いでございますが、その父親に対して、イエス様は突き放すように、帰りなさい。あなたの息子は生きる。帰りなさい。あなたの息子は生きる。こういう言葉を語られました。そして、その言葉を聞いて、この役人は帰っていったわけですね。どんな思いで帰っていっただろうか。大丈夫だ。もう安心だ。っていうふうな確信持って帰っていったんでしょうか。それとも、あんなふうに言われたけども、一体本当にそうなるんだろうか。疑心暗鬼というか、一抹の不安を抱きながらですね、帰らざるを得なかった。帰れって言われたわけですから、帰らざるを得ない。一抹の不安、不信を抱きながら帰っていくこの父親ですね。私は信仰の世界っていうものは、生涯一抹の不安というもの、信じ得ないという部分がですね、残り続けると思うんです。私も幼い時に信仰を与えられて、ここまで生きてまいりましたけれども、今つくづく思いますけれども、信じられないというものが残り続けるんです。どうしてこうなんだ、なんでこうなんだ、答えが出てこない、そういう状況がつきまとってまいります。そこで思うんですけれども、信仰なき私をお助けくださいという父親の言葉がございましたね。信じます、信仰なき私をお助けください。で、信じるということはですね、一抹の不信が残り続けるから信ずるんですよ。信じるってことが分かってしまったらおしまいです。信じるっていうことは、一抹の不安を残し続けるから信ずるわけです。そのことによってこそ信仰は力強く生かされていくわけでございましょう。信仰という世界は分かってしまうことはありません。卒業はありません。分かってしまったらおしまいです。 わからないものが残る。人間が生きているこの人生において、分かってしまうことなんかあり得ないでしょう。今度の関東、東日本大震災のあの事件を見まして、大船渡、釜石、陸前高田と回ってきましたけれども、言葉を失うというか、出てくることは、なぜですか？どうしてですか？愛する者を一瞬のうちに波にさらわれていった人たち、すべての財産を失った人たち、働き場を失った漁師たち、なぜですか？なぜですか？と言わざるを得ない。そういうところでもって、どうしてこの見ないで信ずるなんてことができるんだろうか。信仰というものは、その人の人生終わるまで信じられないということが残り続けるんです。でも繰り返し繰り返し違った形でもってですね、信じられないと思ったことが必然性を持って心によみがえってくる。で、この、役人はですね、帰れって言われて、あなたの息子が生きるって言われて、それを信じて帰りました。で、その奥には決して、分かった、晴れやかになったというわけではなかったと思いますけれども、途中で、忍びたちが迎えに来て、実はあなたの息子は生きている。で、ちょうどイエス様があなたの息子は生きるって言われた時と同じだったというふうなことで、みんながそれを信じて、家族もみんな、イエス様を信じたという、これはまあ見たから信仰になってしまうわけでございますけれども、そういうめでたい話ではございますけれども、私は今日問題にしたいところは、そのように不信と疑惑と不安と悲しみと先行きわからないというものを抱えながらもですね、なお信じていくとはどういうことなんだろうか。私が、少年の頃に敗戦を迎えまして、私の学校は、中学校は関西学院でございましたけども、英語の先生ですね、戦争中はよかれに行けとか戦車兵に志願しろとかって言った先生なんですけども、その先生が戦後、英語を教えてくれるわけなんですけども、私はどうも、一体先生は今何を信じて生きているんですかという質問をしたことが手紙に書いたんです。なかなか先生はいつもはすぐに返事くれる先生なんだけども、なかなか返事くれない。ちょっとがっかりした。そうしますと2週間ぐらい後の英語の時間ですね、先生がこのクラスのある人から、戦争中に先生はこう言ったじゃないか、僕たちもそれを信じて一緒に戦ってきた、敗戦迎えたこの今、先生は今何考えてんだ、何信じてるんだという手紙をもらった。自分はまだこの手紙に答えが出せないでいる。自分自身も戦争の勝利を信じていたし、そのために一生懸命努力してきた。思いがけない事態を迎えて今迷い続けている。そういう言葉を聞いた私は、あ、その先生も、この先生も私と同じ悩みを悩んでいらっしゃったんだなということで、この先生に対するこだわりがスーッと消えていくのを感じたんですね。その先生がさらに言葉を継いで、 でも君たちよりも何年か長く生きた人間として言えることがあるとすれば、イエス様のマタイ福音書11章に隠されているもので現れてこないものはない、覆われているもので公にならないものはないという言葉がある。今は本当のことは覆われてわからないかもしれない、何がどうなっていくのかわからないかもしれない。だけれども本当のことは必ずいつか現れるんだ。覆いは解かれて本当のことがやがて現れるんだ。このイエスの言葉を信じて今は勉強を続けようじゃないか言われたんですね。この言葉によって戦後のどさくさの中で何もわかんない、先の見通しもない中でもやがてあらわになる真実がある、そのことを信じて生きようということで戦後を生きることができるようになったんですね。そういう言葉との出会い、言葉との出会いがですね、見ずして信ずる信仰へと私たちを変えてくれると思うんです。見たから信ずるという信仰をイエス様は決して否定されません。見たから信ずる信仰も序の口としては入り口としてはそういうスタイルでもいいんだよ。イエス様はヨハネ福音書の後の方でですね、私の技によって信じなさいということをおっしゃっています。イエス様は不思議な技をなさる、技によって信じなさい、でそういう見たから信仰をイエス様は頭から否定されません。それもきっかけだ、序の口だ、そこから始めればいい。だけれども見ずして信ずる者は幸いである。そのためには言葉との出会いなんですね。ですから私どもは本当に信仰生活の中でパウロが言っておりましたように、私の福音っていうものをお一人お一人が作る必要がある。私の言葉、私にとっての命の言葉というものを一人一人が確認する必要があるんじゃないでしょうか。その言葉によって生き、その言葉によって生涯を全うできる、そういう御言葉との出会いを大事にしていただきたい。新しい牧師がおいでになった時には早速にもその聖書の言葉をですね、申告してくださいよ。いつどんなことになるか分かりませんから、この言葉によって弔いをしてもらいたいという、その申告をしていただきたい。そのような結果としては思惑を外れたようなとんでもない事態になりましても、御言葉との出会いがあるならばそれに耐えられるんです。私は自分の学問上の大きな示唆を受けましたビクトール・フランクルという心理学の学者がおられましたけれども、この方はご存知のように夜と霧という書物でアウシュビッツの惨憺たる体験を語っておいでになりますけれども、この方が日本に来られたですね、だいぶ前になりますけれども、国学院大学でこのゼミを開かれた、それに参加させていただきました。その時にこんなことをおっしゃったんですね。ウィーンにどんどん領土軍が入ってきて、ユダヤ人のシナゴーグ、礼拝堂を片っ端からこう潰していく、ユダヤ人狩り。その時にですね、たまたまアメリカに留学する話がまとまった、これは幸いだ、平和の国アメリカでしっかり勉強したいということで、その気になったんだけれども、いざ出発の日が近づいてくるとどうにも 気持ちが収まらない。その時にあるシナゴーグが爆破された時、父親がですね、爆破されたシナゴーグの破片を持ってきた。その破片はですね、十戒が収められてある十戒の棺のですね、1から10までのナンバーの5という数字の石のかけらをですね、持ってきて、そしてフランクル牧師の、フランクル先生の机に置いておいた。で、フランクル先生、後からそれ気がついて、なぜこんなもんがあるんだろうか。石を調べてみますというと、5の文字がある。十戒の5。何時の父と母に従え。何の父と母に従え。その5という数字を見たときにですね、ファナクル先生は、よし、わかった。米国留学を断念して、どんなことがあっても、父と母に従って、収容所に行こうと、いう決心をされて、その、収容所の 結末はもう言うまではありませんが、奥さんも子供も、両親も、みんな収容で殺されてしまった。十戒の第五の戒めにはですね、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができると書いてある。フランクル先生だけが生き残った。しかし父と母に従えっていうそのことによってですね、神様の祝福が与えられたから、父も母も家族もみんな死んでしまった。なぜですか、どうしてですかという問いが起こらざるを得なかったと思いますけれども、ファラクの先生はその講座の終わりの時にこのことを話されまして、自分は全てを失ったことになったけれども、あの時御言葉に従って父と母に従うことによって収容所に行く決断をしたということは決して間違っていなかった。そのことを今十戒の民の一人として誇りに思うとおっしゃいました。見ずして信ずる信仰のその奥義はやがて必ずあらわになる。今お一人お一人の中でなぜですか、どうしてですかという問いを持ち続けていらっしゃる方が終わりかと思います。やがて覆われているものは必ずあらわになる。信仰は後から後からより深く分かってくるものなんです。信仰の真理は、追認識なんて難しい言葉を使いましたけども、後から後からより深い信仰の奥義、その喜び、希望、幸いってものが示されてくる。そのことに生きてまいりたいと思います。この教会のやがて与えられる羊飼いとともに、より良き祝福に満ちた信仰生活が続けられますようにお祈りしておきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い主なる神様、本庁は代々木上原教会の礼拝にお招きをいただき、御言葉に取り次ぐさせていただきました。貧しい器でございます。どうか御霊の取りなしを得て、あなた御胸が届けられますようにお導きをご願います。主なる神様、代々木上原教会を憐れんでください。今羊飼い不在の状況でございますけれども、この時にこそ お一人お一人の信徒が心を合わせ、力を合わせ、主の教会を守ろうとしておいでございます。この時にこそ、誠の羊飼いなる主イエスを仰ぎ見つつ、自らの信仰がより深められ、より強められていく期間として、主の訓練の時として、この時を大事に生きることができますように、お一人お一人を強め、励まし、支えてくださいますようにお願いいたします。また良き羊飼いをあなた導きによりまして、与えられますように、心からお祈り申します。どうか新しき一週間も、お一人お一人の生活を支え、健康を支え、一日一日の歩みをあなた導いてくださいますようにお願いをいたします。この祈りを我らの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌449番、千歳の祝いをご一緒に賛美いたしましょう。
千歳の祝いよ、我が